台風 FM 一枠をお届けしています。この時間はですね、ある NPO を紹介したいと思います。沖縄ハンズオン NPO、茶壇の方、沖縄市と茶壇の方で、いろいろなプログラムを展開しているということなんですが、今日はお二人来ていただきました。まずはですね、本部スーパーバイザーの三春さんです。こんにちは。
はい、ハイタイグスヨーチューガナビラワンネイシミネミハルンリイチョイビンユタサルグトウニゲーサビラ
はい、ユタサルグトウニゲーサビラ、よろしくお願いいたします。そして、地域プログラムコーディネーターの宮里モラノジュンさんです。こんにちは。
はい、サイ、こんにちは。ワンネ宮里トンディチョイビンユタサルグトウニゲーサビラ。
いきなりうちの口でのご挨拶なんですがこれも取り組んでる事業の一つなんですよね。
は
い、
そうです。
はい、まずはこの沖縄ハンズオン NPO、
はい、
設立は2002年で、今年13年目というふうに伺ったんですけど、はい、英語学校からのスタート。
は
い、もともと
はそうです。あの語学学校というか、英語学校から始まりまして、はい、やはりあの地域の子どもたちの、居場所づくりも同時並行で行ってはいたんですが、あのやはりこの中高生が英語を学ぶ、きっかけというのがやはり海外でのいろんな勉強をしたいだとか、技術を身につけたいっていうきっかけがありましたので、でも実際に海外に行ってみると、じゃあ沖縄のことをどれだけ話せるかっていうところで、やはり詰まってくる子どもたちがいましたので、それではやはりあの自分の国の文化も知らないのに、あの外の国の文化をどうやって受け入れることができるんだろうということで、あの地域のボランティア活動から始まりまして、でその活動をしていく中で、あの地域の方たち、行政の方たちが、いやもうあの英語学校の域は超えてるから、ぜひ NPO としてもっと街づくりとかいろんな活動にあの関わってくれないかっていう声がありまして、あのその当時の、有志のメンバー含めてですね、あの NPO として立ち上がりました。
はあ、そういうスタートなんですね。はい、でその中で、先ほど内縄口での挨拶もあり、英察もありましたけれども
、はい、
ね、あの言葉というところにも注目なさって取り組んでらっしゃるところもあるわけですね。
はい、
活動の柱は大きく3つというふうに伺いましたが、まずは、子どもたちの遊びのプログラム、これどういう内容なんでしょうか。
そうですね、あのやはり私たち の, あのモットーとしましては、あの子どもの仕事は遊びですということで、あのこの遊びの中で異年齢交流があったり、この地域のおじいさんおばあさんたちを敬ったりとかですね、地域のことを先輩たち、同級生、そしてあの自分たちからよりももっとちっちゃい子たちをまた自分たちが守ったり、いろんなことを教えていくっていう、このお互いにこの学び合う空間があったと思うんですけど、やはりあの時代が重なっていくにつれて、その遊びのスタイルも変わってきましたので、その中にまた遊びながらそのいろんなことを学んでいくプログラムを入れたらどうかということで、あの私たちも試行錯誤をしながらなんですけれども、あの移動児童館ですとか、またあの保育園とか、図書館、児童センターなどの研修の際にですね、いろんなこのワークショップのスタイルで、あの心理学を取り入れた、スタイルだったりとか、そういったものを提供していっている形ですね。
三線があったり、
そうですね、
三線があったり、サンバのものがあったり、で地域資源ということで、その公園をじゃあ何かの場所に見立てて、みんなで段ボールでお化け屋敷を作ってみようですとか、実際に段ボールでキャンプをしてみようとか、あの山登りをする際もその植物をじゃあ実際に取って、あのお箸作りをしたりだとかですね、そういう生活体験と社会体験、そして、自然体験、この3つの体験を、学びのと遊びを、うまくチャンプルしてですね、作ったプログラムという形でずっと提供しています。
そして、面白いなと思ったのが起業家育成、あの業を起こす方ですよっていうふうにおっしゃってましたけど、これちょっと宮里さんに聞いてみようかなと思うんですが、これ子ども対象なんですね。
そうなんです、 今の中高校生と今一緒にいろんな本当に小さなワークショップから一緒にですね起こしてやってるんですけれども、うん、例えば何かお金がないといけないとか何かがないとできないっていう概念を取り外してですね、うん、これをするにはどうやったらできるんだろうっていうのを自分たちで地域資源こういったのがあるとかこういう人たちがいるんだなっていうのをいろいろ地域自治会回ったりとか地域回ったりして情報を集めて、うん、それで無から有を作り出そうということで、うん、本当に捨てればゴミなんですけど、うん、使えば資源ということで、うん、段ボールを集めてきたりカンカンペットボトル集めたり来たりをして、うん、最近では祭りの方でお化け屋敷の方をやってですね、うん、本当に資源はゼロの状態から始まって本当に資金を自分たちで自分たちの活動資金を作っていったりですね、うんうん、それをじゃあ設けてそれのお金で何かじゃあワークショップやってみよう地域に還元してみようとかですね、うんうん、そういうふうな活動転換を広げているところですね、
はいはい、キャリア教育って考えればいいですか、
はい、そうですね、はい、
そうですよね、まあはい、日本は資本主義の社会ですから、うん、何かをするときにお金がね落ちてくるわけではなくて、
うん、
な経済活動の中で何かを生み出していくってことですよね、
そうですね、はい、で
それをじゃあ子どもたちに実際、うん、自分たちでそこをゼロからやろうかっていうところなんですね、
そうですね、はい、看板も自分たちでまず作らせてみたりとかいろいろ提供してですねもしくはも自分たち材料集めからやってみたりとか、うん、そういったふうに本当に考えさせる教育の中で、うん、自分たちでその遊びもですね工具考える道具を自分たちで作って、うん、それを遊びに変えたりだとか、うん、そういった形でいろんな遊びを教えてます、
はいね、今本屋さんとか図書館に行くと、はい自由研究の本とかあったりとかして、うん、何でもね、はい、あるんですけど、はい、それだけでは解決できないことっていうのがありますよね、はい、その部分ですね
1+1 はもう2ではなくて、はい、それ以外のそのもっと超えたところに視点を向けて、はい、常識を覆すようなといいますか、うん、そういった可能性を子どもたちの可能性をですね引き伸ばせられたらなと、
なるほど、
はい、
学校の勉強とは違う人文をつけようと、はい、いう
ことですね、ズバリ人文力です
そして地域貢献プログラム、
はい、
これ3本目の柱と伺いました、これはどんなものなんでしょうか、
は
い、
これはまた地域の、まあ、いわゆる先ほど申し上げました学校だとか、まあ、自治会、うん、だその他の地域から聞こえてくる声というのを、まあ、ユースクラブであれば定例会を設けてそういった話の中でこういう、まあ、地域貢献プログラム何か企画ができないだとか考えたり、まあ、ハンズオンの方で企画したものを、うん、自分たちでこうそこの方に出向いてですね、例えば老人ホームで言えば今なかなかプログラムの、うん中身がどうしてもこうマンネリ化になっててなんかもっと変化を加えたいっていうの思いがある中でそれを地元の子どもたちがそこの老人ホームに行ってですねそこで三線と歌を歌いながらおじいちゃんおばあちゃんたちと交流会を持ったりだとか、うん、幼稚園の方保育園に回ったりとかですね、うん、前にはこの、はい心療内科の方の子どもたちにいろいろワークショップをしたりとか、うん、英語プログラムをやったりですね、そういった地域にニーズがあるところに出向いて、地域貢献プログラムということで、はい、いろいろワークショップを打っております。
うーん、はい、多岐にわたるんですね、
はい、
そうなんです、
ね、この3本が、まあ、基本の柱ということなんですけども本当にこう多岐にわたる取り組みをなさっていて、はい、子どもの遊びプログラムの中で、まあ、作っているユースクラブの子どもたちがまた、はいはい活躍しているようなんですが、
はい、
12月の20日にはその子どもたちがシマクトゥバ郷土劇、
はい
ヌズミヌニヌファブシという、
はいはい、
これ全部ウチナーグチでの劇なんですか、
はい、
にチャレンジするということで、
そうですね、
まあ、これマブニのですね平和記念ホール沖縄県平和記念資料館内にあります平和記念ホールでの実施ということなんですがこれどういう内容なんでしょうか。
はい、では、この今回の12月20日日曜日の舞台なんですけれどもまだ特別ゲストにですね沖縄の有名なフォークシンガーの、はい、レジェンドであります佐渡山豊さんをお招きしまして一緒に舞台の方を、作っていくんですけれども、うんまあ、ストーリーの内容としましてはこの戦没者の方々に、まあ、カフムイウンヌキサビラとチラシの方には明記してるんですけども、うん、感謝を、伝えようという思いの中でですね、うん戦前、戦後そして戦時中にあった出来事をですね、映像とまた画像を舞台の上で映し出しながら中高校生がそこでの演技を通してですね、そこでの、まあ、ある兵士青年兵士が2人の出会ったのがきっかけで始まるストーリーなんですけれども、うん、どちらかの家族がですね自分が亡くなったら僕の家族を頼むという思いを託してですね、うん、 それで、戦後実際にこの方が亡くなって、もう一人の戦友がこの家族を見守り続けてですね、助けたというそういった、感動のそういった絆のですね、はい、ストーリーがありまして、うん、それを実際に中高校生が演じるんですけれども、うん、はい、そんな中で、まあ、忘れてはいけない歴史がある、そしてその当時の戦友たちが思ったこの思いですね、戦後僕たちが亡くなった後、うん、どういうふうに沖縄が琉球がどうなってほしいという、うん、そういう思いがあるというのを実際来ていただいた方々に思いを託してですね、うん、それで本当に、これからの沖縄そしてチムグクルトはこうであるというね、みんなでそれを感じていただけたらなという、はい、舞台になっております。
日英字幕付きってなってますけれども、
はい、そうですね、
字幕内名口に字幕がつく、なんかちょっとかっこいい感じがしますね、はい、
そうですね、はい、大和口と英語の方も、うん、2つの役が入っておりますので、うん、はい、外国人が来てもまた、内名口がわからない方でもですね、うん、はいはい、楽しめる、また感動できる、すごく心に響く舞台になってるかと思います、
はい、まあ、私40代ですけど、はい、聞けても、うん、なかなかちょっと言葉として内縄口が出てこない世代なんですよね、はい、で、はい、私よりやっぱ年下ってなると、うん、聞くのもちょっとずつおぼつかなくなってきて、喋、はい、るのはもってのほかみたいな感じでだんだんなってきてると思うんですけど、今の子供たちどうですか、なんか英語を学ぶ感覚でやっぱり内縄口ですかね。
そうですね、うん、シマクトゥバに関してはやはりもう外国語に近いニュアンスではあるんですけれども、うん、やはりこの異年齢交流を通してですね、おじいちゃんおばあちゃんたちとこのシマクトゥバっていうものを通して今度会話をですね、うん、おじいちゃんたちおばあちゃんたちと一緒にやって、例えば何かこの動物でも何でもこの意味なんねとかですね、うん、そういったのをまたうちなぐちでチャイビーガヤとかっていう形でちょっとスイッチする空間ができてまして、でおばあちゃんたちも実際もう孫の世代ひ孫の世代の子どもたちからこんなして聞かれていろんな話して、あウビンジャタサっていうことで、うんうん、いろんなこと思い出したさ、うん、監視やったんどうということで、また自分たちがその時学んだことをですね共有してする時間ができたりとかですね、うん、そういったことでまた子どもたちが、あおばあちゃんたちやっぱり苦労してきたので、これを自分たちがまた大事にして守っていかないといけないかなという使命感を持って今、うん、シマクトゥバっていうのを取り組んでますね。
心がすごく優しくなってますね、うん、そこで自身がやっぱ学ぶことで日頃こうおじいちゃんおばあちゃんたちともなかなか昔のことが聞けないことを、うん、何かこう自分たちが学ぶことでじいちゃんばあちゃんとの会話が増えたっていう子もいたりですね、うん、
なるほど、
老人ホームでこう内名口を頑張って聞いたことで自分の地元の、はい、知らなかったことがたくさん知れたとか、うん、そういったふうな発見があってですね、よりまた、はい、席次ではないこの学びといいますか、うん、もっとこう何か学ぶ意欲が湧いて、うん、まあ、実際に席次が勝った子もいますね、なんかもっとやっぱ頑張りたいというような思いがあってですね、はいはい、そういうふうな違う視点からこう入って子どもたちのまた学習意欲にもまたつながっている、うん、いるというのも実際に子どもたちの中にいますね、はいはい、
またシマクトゥバがきっかけで私たちラジオの番組も、まあ、子どもたちが持ってるんですけれども、うん、ハワイのウチナンチョの方たちがこの番組を見てですね、うん、ハワイからウチナンチョ大会とか、はい、沖縄に来た時にぜひ交流したいということで、その縁もつながりました。そういう形で、まあ、文化交流っていう形で、うん、またシマクトゥバを通したその世代の交流ですね、うんうん、海外ともこういう形で言葉を通してつながっていきましたので、
英語じゃなくて、
はい、英語じゃなくてシマクトゥバ喋ってくれということで
そうなんです、
ありましたので、
すごいですね、
はい、中にはこう英語を学びに来る生徒がいまして、うんうん、英語を学ぶ上でやはりどんなに英語を学んでも地元のことが英語で喋れないと結局学んでても英語を使う手段としてただのそこでの会話になってしまうんですね、うん、でそこの中でシマクトゥバを学ぶことでですね、彼が大学の大学生も大学生なんですけど、高校の時受験をする時に面接で全てシマクトゥバで話をしたみたいで、
すごい
英語がきっかけで結局自分はやっぱうちなんちゅなので、うん、まずは沖縄の文化シマクトゥバ、うん、それから英語だということで、うん、今本人英語よりシマクトゥバの方が
すごいですね
英語は週に何回か勉強してるのではい、はい、そこでバランスを保ちながら、はいはい、やはり留学は目指してるんだけれど、うん、学校での言語を取ってるのはシマクトゥバ、沖縄の文化なんですね、はい、そういった意識が変わる子どもたちもやっぱりいたりですね、
すごいですね、はい、本当にこう世界にね、うちなんちゅって県警人いっぱいいますけれども、はい、 そういうつながりもねまた、はい、見えてくるような取り組みですよね、はいはい、なんか子どもたちのねこの劇、舞台上だけではなくてその後ろにあるものっていうのが、はい、 この、ね、舞台を作ってるんだなって思うと、うん、またねあのご覧になる方感慨深いものがあるのではないかなと思います、
はい、
ぜひねあの12月20日、マブニアにあります沖縄県平和記念資料館内の平和記念ホールで行われます島くつば郷土劇ぬずみぬにぬファブシインマブニ、うん、ぜひねあのご覧いただきたいと思います、
はい、
入場券大人1500円、小学校から中学生がですね、1000円となっています、はい、小学生未満のご入場は今回はごめんなさいということです、はい、ご了承ください、はい、チケットは沖縄ハンズオン NPO までお問い合わせください。電話番号が098-936-6868 936-6868となっています。でですねちょっとこう駆け足なんですけれども11月の8日日曜日11月の23日月曜日2日間にわたりましてですね、カナムイカラハイということで認知症行方不明者救済サポート、カラカラネットシンポジウムというのも、予定されています。11月8日日曜日は沖縄市の産業交流センター、そして11月23日は沖縄市産業交流センター、こちらもねあのいずれも同じ会場で行われます。そうですね、うん、あのこれ今地域課題として取り組んでいるところも多いかと思いますけれども、はい、ぜひねまたここで学んであの地域に帰って ご家庭に帰って生かしていただきたいと思います、はい、詳しくは、NPO ですね沖縄ハンズオン NPO までお問い合わせいただきたいと思います、
はい、
もう本当にこうもっといろいろと詳しいお話伺いたいなというところですけどまた、はい、あの近くこんなのありますよとかこういうプログラム始めましたという時に、はい、ぜひお越しいただければなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
沖縄ハンズオン NPO こんな取り組みをなさっている方々がいらっしゃいます、本部スーパーバイザーの石峰美晴さん、そして地域プログラムコーディネーターの宮里モラノ淳さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
いっぺにフェーデビタン、いっ
ぺにフェーデビル、ありがとうございました。78